皆さん、こんにちは。本日は当セッションにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。当セッションでは、こちらにありますメトロスタイルにおけるエンタープライズリアの可能性というところをですね、アライコンソーシアムの、我々の方でご紹介いたします。本日のですね、司会進行を務めさせていただきます、アライコンソーシアムの理事と運営委員を担当します、栗田と申します。よろしくお願いします。それでは早速ですが、まずアライコンソーシアムのご紹介からさせていただきます。アライコンソーシアムは、エンタープライズでのですね、リアの技術、UI、UX デザインの普及啓蒙をですね、取り組んでまいりました。本日はエンタープライズにおけるリアの動向という切り口と、あとは技術者とウェブ制作の切り口でですね、メトロスタイルのご紹介をいたします。講師は、リアのですね、代表する方々がご登壇していただきます。最後までどうぞお楽しみください。それでは第1部のですね、エンタープライズのリア市場動向というところを私の方からご紹介させていただきます。私の方は所属の会社はですね、USE という会社でクラウドサービス事業の方をやっております。まずですね、国内での業務システム利用状況ということで、皆さんもほとんど社内でお使いだと思いますけれども、今国内では業務システムが 98.1%、ほぼ 100% の高い形で導入されています。と、またその IT 投資ですね、年間の IT 投資は1企業あたりの平均ですけども、3億250万と、それなりの投資がされていると。で、またその投資額が多い業種としては、金融保険業様が一番大きくて、続いてライフラインとかというのが続いてあります。また、この数年ですね、非常に盛り上がりを見せていますクラウドコンピューティングですけども、こちらの方は、盛り上がりの割にはまだ9.7%という状況で、IT の投資額、さっきのですね、30億のうち約5%未満というところがほとんどであるという状況です。で、また、クラウドをですね、実際に利用されている方、もしくはこれから利用される方というところで課題がちょっと変わりまして、上の方が、今利用されている方ですね、その課題として、カスタマイズの自由度が低いとか、で、これから利用したいという方々の課題としては、システムの信頼性、保全性が不十分だというところが出ております。ただ、我々としては、こちらのカスタマイズの自由度が低いと、あとはその既存システムの連携ができないと、本日キーノートのセッションでもございましたが、Windows 8の、特徴のところですね、が、今後の課題になるんではないかと思っています。続いて、国内の大手企業様ですね、における、業務システムの、導入状況なんですけども、ほぼ横ばいなんですが、顧客デイビー管理システム、お客様の CRM に近いところですね、とか、あとは期間系システム、こちらは課金とか、契約管理、商品管理とか、そういうところですね、あと営業支援システム、SFA、こちらの方が多いという状況です。で、こういった業務システムを入れられているところ企業様ですが、今後営業力強化のために必要としているというところでは、モバイル端末、タブレット、スマートフォンの活用が一番高いという状況です。ちなみにこちらのデータはですね、実はマイクロソフトさんのデータから引用しております。それで続いて関連して、スマートフォン、タブレットのお話になりますが、スマートフォンの市場動向としましては、一昨年ですね、国内でいわゆるフィーチャーフォン、携帯電話、従来の携帯電話とスマートフォンが逆転して約60%ですね、スマートフォンの利用者が増えたと。これは今後5年には80%を超えて約9割近くになります。つまり、ここから言えることは、今後5年以内に、これまでの携帯電話でビジネス利用していたところが今度スマートフォンに変わってくるというところが言えるんではないかというふうに見ています。で、続いてタブレットなんですけども、本日も Windows 8、タブレットでデモとかありましたけども、昨年でですね、全世界で6000万台で、国内では300万台ですね、タブレットはちょっと小さくて見づらいかもしれませんが、で、これが5年後にはですね、2億6000万台のタブレットが世の中に出て、国内でも1100万台が使われると。で、こちらからも先ほどの、スマートフォンと同様にですね、それだけ普及することによって、業務利用での機会が増えてくるだろうということが言えると思います。で、企業様の方でじゃあ実際にどれくらい導入されてるんだというデータがこちらなんですが、2010年、2年前の9月時点ではまだ8%だった、スマートフォン利用者の、企業さんは8%だったのが、昨年でその倍になっています。で、タブレットの方はですね、 それがもともと 3% だったのが 12%、 約4倍になっていると。でこういったところからも、実際にその導入これからしたいと思っている企業様が多いですし、まあ、業務で、まあ、スマートフォン、タブレットをどんどん活用していきたいという企業様が多いというところが見て取れます。でこれがちょっとここから少しリアの話になってきますが、じゃあ業務システムでリアはどれくらい使われているかと、まあ、皆さんも少し気になるところだと思いますが、約大手企業様の方で 21.7% という状況です。で、まあ、理由としては、まあ、リアの、投資ですね、投資額がそれなりに組めるというのが一つありますし、またこのデータ自体はですね、RI コンソーシアムの市場動向ワーキンググループというところでアンケート調査をやっておりますが、まあ、ほぼ同様の調査が出てます、結果が出てます。ただしですね、こちら下の方はこれは私 の意見というか主張なんですけども、実際その業務システム自体はオンプレミスで、かなりその限られたところにあの人関係者の方しか知らないので、まあ、実際その自社のシステムにリアが入っているかどうかっていうのを本当に抑えているかというと、まあ、なかなか抑えきれてないところが多いように見ています。なので実際には 40% 以上のですね、リアがあの導入実でリアが導入されているというふうに推察しています。でただですね、リアが最近少し、まあ、人気がないというか、少しちょっとリアも終わりかと、リアイズデッドというふうに、まあ、そういった風潮もありまして、まあ、その理由としては、まあ、脱プラグイン動向と、まあ、あの HTML5 に、今までフラッシュシルバーライトから移行しようとか、あとアドビさんが、まあ、モバイル向けのフラッシュ開発は中止しますといったような話も出てました。でまた パソコンがですね、スマートフォンとかタブレットとかスレートとかですね、スマートテレビとか出てきたりとか、あと画面サイズも、まあ、色足したように変わってきてると。あとはまあそれだけに限らずに、まあ、本日もありましたけども、そのキーボードマウスからこのタッチとかジェスチャーって NUI の方にですね、マルチインターフェース化しているというところから、まあ、リアの前提として考えたらパソコンですね、デスクトップとかプラグインとか、まあ、そういったインターフェースが変わってきていると、まあ、こういうところからもリアはもう終わりなんじゃないかというふうな話もございます。だ今後じゃあリアはどうなっていくのかというところではですね、まあ、HTML5 と、まあ、プラグイン技術の住み分けが始まるだろうなと。HTML5 はあの、まあ、スクリプトなので、あの基本的にはそのプラグインの技術は保管しきれません。まあ、そういったところをですね、まあ、従来のプラグインと HTML5 で保管し合うところが出てくると思っています。あとはインターフェースのですね、大幅な見直しが入ってくるだろうと。まあ、本日の今日のあのキーノートのデモとか見ていただいた方は分かると思うんですけども、まあ、今までのそのインターフェースの考え方がガラッと変わってしまったので、まあ、それに合わせたインターフェース設計、まあ、つまり UX とか UI デザインが今後も重要になってくると。まあ、あの MS の方も何かもその体験が大事だと、まあ、UX、ユーザーエクスペリエンスが大事だという話がありましたけれども、まあ、そこは大事だと。つまりですね、リアの設計技術、まあ、UX、UI は今後も必要になってくるだろうと。あとこれまでリアの技術者が培ったスキルセットは活用できるんじゃないかと。まあ、そういった観点ではリアはまだ生き続けるというふうに見ています。で最後私の方からまとめです。まあ、エンタープライズでは今後もクラウドの利用が急激に加速するであると、まあ、今はまだ 10% ですけどもですね、まあ、企業の方でこれからリアを導入したいという企業さんはすごく多いです。全体の大体4割ぐらいの企業様が今後クラウド利用したいと導入を検討しているというふうなアンケート調査が出てます。でまたエンタープライズですね、業務の中でスマートフォン、タブレットの利用あの機会が増えてくるだろうと。あとそのスマートフォン、タブレットに求められてくるのが操作性の向上だろうと。でエンタープライズの中では、まあ、そういったパソコンとかですね、インターフェースとかいろいろ形は変わるけれども、まあ、今後もリアのですね、UX、UI のデザインとかスキルセットが重要だろうというふうに我々としては考えています。あと本日のテーマと絡めたところで、まあ、メトロスタイルに対して求めるところをですね、まあ、大きく3つ挙げています。まあ、今日のキーノートセッションでも少しヒントに近いものが ありましたが、まあ、1つ目としてはマルチデバイス、マルチスクリーンに対応した UX、UI。またそれらを実現するプラットフォーム、また OS だったりとか、あの開発環境ですね、IDE。2つ目としては、ユーザーの業務に合わせて柔軟なカスタマイズ性と。まあ、そのいくら素晴らしい UI とかですね、あの機能を持ってても、それが業務に合わせてカスタマイズができなければ、まあ、結局のところユーザーさんは使っていただけないので、まあ、そこのカスタマイズ性が重要だろうと。で、最後に、クラウド環境へのデータ連携と。まあ、本日もスカイドライブ、使ってくださいという話がありましたけれども、まあ、従来のシステムとそのクラウドとの連携、あるいはクラウドでもパブリックとプライベートクラウドの連携、パブリックとパブリッククラウドの連携、まあ、こうしたところが今後メトロスタイルの中でも求められてくるだろうというふうに見ています。 以上で第1部のですね、お話を終わります。続いて第2部ですね、ウェブ制作が見るメトロスタイルアプリということで BA の吉野さんからご紹介いただきます。吉野さん、お願いします。
ビジネスアーキテクトの吉野です。今日はウェブ制作から見るメトロスタイルアプリについてちょっとお話しさせていただきますまずはじめにちょっとした自己紹介なんですけど、ビジネスアーキテクトは企業サイトの制作を行っている、メインで行っているデザイン会社で、そこのシステムグループに所属しています。でそこで、普段は ASP.NET でサーバーサイドのプログラムを書いたり、あとは JavaScript と HTML5 でクライアントサイドのアプリケーションを書いたりといったことをやっていますと。で今日はウェブ制作から見るメトロスタイルアプリということで、ウェブ制作を行っている立場から見てメトロスタイルアプリはどうなのかといったあたりと、メトロスタイルアプリに向けてこれから何をするべきかというあたりをちょっと話しさせていただきますと。でまずメトロスタイルアプリやウェブ制作を行っている立場から見てどうかというところで、一番大きいところというのがウェブ技術との親和性だというところにあると自分は思っています。今回 Windows 8のメトロスタイルアプリというのは HTML と CSS と JavaScript という、ウェブ技術を使ってアプリケーションを作ることができるようになります。今までですと C シャープとか C プラプラとかそれを使わないといけなかったところに HTML5 と JavaScript、CSS というものが入ってきたと。でそれは OS のネイティブサポートなので、iPhone や Android であるとタイタニウムモバイルやフォンギャップといったフレームワーク、サードパーティーのフレームワークを使わないといけないんですけども、今回はその Windows そのものにネイティブで入っていると、サポートされていると。またツールも Microsoft から提供されているといったあたりがありますと。で、これはちょっとその Microsoft から提供されているブレンドというツールなんですけど、HTML が書いてあって CSS が書いてあって、あと上でちょっとマウスでこうレイアウトを操作したりとか、他にもプロパティをいじったりとかっていうことができたりするっていうツールが、これは多分無料で提供されることになると思いますと。で、それで何が嬉しいかっていうあたりなんですけども、既存のウェブ技術をベースとしたアプリケーション開発ができるようになるっていうのは、これはすごい大きいことで、今までウェブ制作を行ってきた、ウェブ普通のウェブサイトを作ってきた人たちが、もうちょっと普通の PC の中で動くアプリケーションを作れるっていうことに広げられる可能性っていうのが増えてきます。例えばカタログですとか、店舗端末、最近だと iPad のようなものをこうメニューとかとして使っているっていうところが結構増えてきているので、そこに HTML とか JavaScript を使ってアプリケーションを作って、その店舗端末といったものを Windows 8の上で作ることが、ウェブ制作をやってきた人たちができるようになるっていうあたりがだいぶ大きいところじゃないかなと思っています。で、そのメトロスタイルアプリを作るようになるという時代に向けて何を学ぶべきかっていうあたりをちょっとまとめてみました。でまずデザインをする人、デザイナーさんが何を学ぶべきかというあたりなんですけども、まず普通にそのメトロスタイルという新しいユーザーインターフェースが入ってくるので、それの原則を学びましょうと。これは今までのウェブのアプリケーションだとか、普通の Windows Forms とかそういうものとは全然違った新しいメトロというデザインの原則があるので、それを知らないとメトロスタイルアプリというものが作れないというあたりで、例えばビジュアル、今回そのメトロはタイポグラフィーの力がすごい強いので、そのあたりの使い方を学びましょうと。他にもグリッドの使い方や、あとは操作でスワイプっていうのは、普通に iPad とか iPhone でもありますけども、セマンティックズームっていう、今日もキーノートでもちょっと使われてたような、ああいう技術とかも新しくあったりするので、そういったものがあるというのを知って、そこをどう取り入れていくかということを学ぶ必要がありますといったあたりですね。でウェブと違って、そのメトロスタイルというガイドラインが一応あって、ウェブの MSDN に載っているんですけども、こういうふうに作りましょうっていうのがある程度は決まっているんですね。なのでその中でいかにこうデザイナーさんはかっこいいものを作るかっていうのが結構こう腕の見せ所になると思っています。次に、これはそのビジュアルスタジオでテンプレートから作ったアプリケーションで、テンプレートを作って実行するともうこの形のものができるんですね。でこれはもう見ての通りメトロっていう感じなんですけど、ただこれで アプリケーションを作っていくとみんな同じこの見た目になってしまうので、やはり一工夫加えてあげる必要があると。それはまあデザイナーさんの力の見せ所と。でとこれが Windows 8に入っているデフォルトで入っている Weather というアプリなんですけど、これは結構デザインされているんですね。まあ、本当は動かせるものをお見せできるといいんですけど、ちょっと日本では動かないというアプリケーションなのでちょっと静止画なんですけど、まあ、メトロらしさをちゃんと保ったままいろんな絵を入れていたり、まあ、こう表示のさせ方をさせていたりとか、まあ、本当は動きとかがあってグラフとかそういったものも別なページにあったりするんですけど、そういったこうちゃんとデザインを入れつつメトロという原則を崩さないっていうやり方をちゃんと学ばなければいけないといったあたりです。で次は HTML と CSS と JavaScript を実装する人、まあ、普通の今でいうそのウェブの実装する人ですね。その人たちが学ぶべきことっていうのをちょっとまとめてみました。まあ、これまた同じようにメトロスタイルという新しいインターフェースのデザインの原則を知っているべきだと。まあ、それはまあ、できることっていうのを当然知っていないと実装できないっていうところと、まあ、あとデザイナーさんからこういうカスタマイズをしたいんだけどっていうのが上がってきて、まあ、それがメトロに沿っていたとしても実際できるかどうかはちゃんと知らないと実装できないっていうところもあるので、まあ、知っておきましょうっていうのと、まあ、あとは、まあ、あんまりないと思いますけどデザイナーさんがそれがメトロじゃないものを作ってしまった時に指摘できるようにちゃんと知っておくべきっていうところがありますと。で次に HTML5 と CSS と JavaScript、まあ、これは普通にそのメトロスタイルに向けてっていうよりも HTML とかは普通にウェブの技術なのでウェブをやっていく上にあたっては、まあ、常に学び続けていく必要のある基礎のものなのでそれは常に学び続けていきましょうと。でまたそのメトロにもメトロスタイルアプリにも当然その HTML5 とか JavaScript の技術は使えますし、そっちで学んだ技術っていうのは当然そのまたウェブ制作の方にもフィードバックすることができるのでそれはとても重要なことですというあたりで、そこは常に学び続けてくださいと。で次に WinRT と WinJS というのがあるんですけど、この WinRT というのは Windows ランタイムという、まあ、Windows 8のネイティブの機能を持ったそのランタイムライブラリで、それを使うことで Windows 8の固有の機能、まあ、その例えば地域情報を取ってくるだとか、あとはまあ NFC だとかそういったものを使うにはその Windows ランタイム WinRT というものを知っていなければいけないので、これは全く新しいもの Windows 8固有のものなのでこれは新たに知っておかなければいけないというところで、これは勉強しましょうと。で最後にアプリケーション実装パターン、これは、まあウェブ制作を行っている人はあまりクライアントアプリケーションというものを作らないので、そんなにアプリケーションそのもの本当にアプリケーションというものの作り方をあまり知らないということが多いです。なのでそこのクライアントアプリケーションというサーバーと連携するだとかそういったアプリケーションの作り方っていうのを今から学んでおいて損はないでしょうと。まあ、もしかしたらその表側だけビューだけ HTML になって裏側のロジックは C シャープになるかもしれないし、まあ、そのやり方とかも、まあ、今から学んでおくと、まあ、後々アプリケーションを作る上でとても役に立つでしょうといったところで、で、まあ、実装する人に限らず、まあ、デザインする人もみんなそうなんですけど、最後に学ぶべきこと、全ての人が学ぶべきこととしてタブレットにインストールされている Windows 8を触ってみてくださいと。これは自分の経験でもそうなんですけど、デスクトップにインストールしたっていう人は結構いっぱいいるんですけど、それでメトロスタイル触ってもあまり面白くないんですね。で、なので本当にタブレットに入ってる Windows 8を触ってもらうと結構印象が変わります。なので今から触ってみてくださいと。で、触ると、まあ、こういうことができそうというこう自分の中で想像できたりとか、まあ、やってみたくなるっていう部分があるので、まあ、ぜひ今から触ってみてくださいと思っていますと。で、まあ、そういういろんなことができるようになっていく Windows 8なんですけど、それに向けてちょっと期待とか不安とかがあるのでそこをちょこっとまとめてみました。まあ、まず Windows 8というよりハードウェアそのもの、まあ、これは本当に魅力的なハードウェアが出てくるのかどうかというあたりで、まあ、実際 iPad のような仕事でも家でも使いたくなるようなハードウェアが出てくるのか、そうじゃなくて、まあ、なんか今のインテルの CPU の入った重たいなんか持ち歩きたくないようなもののまま進んでいってしまうのかっていうあたりが まあ、実際どうなるのかわからないのでちょっと不安であると、まあ、逆にそれでいい iPad みたいなすごい持ち歩きたくなる端末が出てくれば Windows 8が広まってコンシューマーでも使われて仕事でも使われてとなっていけば、まあ、メトロスタイルそのものがこう一般化されていくんじゃないかなというところにちょっと期待がありますと。で次に Windows 8そのものに対する期待と不安なんですけども、まあ、まずアプリケーションストアですね。これは Windows ストアで、まあ、今 Windows Phone が先行してすでにそういうマーケットを持っているんですけど、そこでやっぱりいくつか問題が出てきているので、まあ、日本のマーケットを理解してなくて、例えば英語が含まれているとなぜか落とされるとかよくわからないことが起こっているので、そういったことがないようにちゃんと見てくれる人がいるのかとか、まあ、結構通る基準みたいなものっていうのは割とちゃんと Windows Phone の時代から書かれているので、 Apple よりはちゃんとそのコンテンツに対するなんか不透明感はないと思います。でなのでその結構物を通すっていう意味で変なリジェクトがないんじゃないかなっていうあたりに期待感はちょっとありますと。で次に日本語のサポートなんですけど、これはまあちょっと今触ってもらうと分かるんですけど、日本語と英語を切り替えるとだいぶ分かるんですが、日本語のフォントがだいぶ残念なのでだいぶかっこ悪いんですね。メトロスタイルってその文字の力を使っているにもかかわらずだいぶかっこ悪いんです。かっこ悪いのでそれはなんかみんなで使ってかっこ悪いんですけどっていうフィードバックをした方がいいんじゃないかなということをちょっと思っています。であとは最後に Windows 8とその先ということで、 Windows 8がリリースされてその先に Windows 9とかそういったものが出てきた時にどうなっていくのかという、今のリリースしているアプリケーションとかがどうなっていくのかっていうあたりがちょっと、まあそれはまだ Windows 8すら出ていないのでちょっとわからないというあたりなんですけど、まあそこになんか自動アップデートが入ってしまうのかとか、そういったところにちょっと不安というか、まあ、考えておかなければいけないポイントがあるかなと思っていますと。で最後にまとめです。まあ言いたかったことはやはり今ウェブ技術者が持っている技術っていうのをアプリケーションという領域に広げることができるっていうのは、すごくメトロスタイルが出てくることに、メトロスタイルアプリが出てくることによって、まあ、大きく変わることであると。まあ、ただそのメトロスタイルアプリっていうのは今までと全然違う見た目ですし、原則が違うので、それはちゃんと学ばなければいけないと。それはまあ今から学んでおいて損はないと思いますというあたりです。でそれで最後の、まあ、今日からでもタブレットの Windows 8を触ってメトロを知ってみると、まあ、実際触ってみるとだいぶいろいろ新しい発見があるんじゃないかなと思っています。で以上で終わりですと。次はアプリケーション開発から見るメトロスタイルアプリということで、生田さんよろしくお願いします。
はい、アプリ開発から見るメトロスタイルと題しまして、大日本印刷の生田が発表させていただきます。まずはじめに軽く自己紹介させていただきますと、大日本印刷の C&I 事業部というところで、フロントエンドのテクニカルディレクターみたいなことをしております。技術的にはですね、シルバーライトやフラッシュ、最近では HTML5 や Unity といったものを使ったりして、iPhone アプリや Android アプリ、やはり Windows Phone のアプリであったりとか、最近では Windows Metro に手を出したりをしています。ブログがありまして、あまりちょっと更新頻度は高くないんですけど、RiaXDNP っていうサイトがありますので、よろしければそちらもご覧ください。本日私の話すアジェンダとしては、このような感じになっております。まずちょっと初めにエンタープライズアプリケーションの移り変わりみたいなことをちょっと見ていきたいと思うんですけども、こちらは RIA コンソーシアムが結構古くから出している図から引用したものなんですけども、横軸がまあコストパフォーマンスで、縦軸がユーザビリティのリーチみたいな感じになっています。で、まあ、その昔はメインフレーム、ダウンタウンがあって、クラスサーバー系のシステムになって、インターネット時代になってウェブアプリケーションになりましたと。でリッチクライアントになって RIA が出てきましたと。でもはやもうポスト PC 時代と言われ出していますと。でデバイスアプリケーションの方がまあ話題となったり参加になったりしているのではないかなと思います。でそういった中、そのシステムのアーキテクチャといったものがちょっとどんなふうに変わってきたのかなっていうのをまとめてみたんですけども、変わってきたというより、今これらは全て現役で動いているアーキテクチャだと思うんですが、ウェブアプリケーションの方は、サーバーサイドの方に MVC が あったのに対してリッチクライアントアプリケーションになると、まあ、サーバーサイドの方はビジネスロジックを、まあ、API という形で公開して、コントローラーとビューのところはクライアント側が処理してそれがランタイムが実行するといったような形になったと思います。で、まあ、デバイスアプリケーションになると、まあ、さらになんかこうコンポーネントが増えて、まあ、ローカルのアプリケーションの方でもデータベースいじったりファイル IO をやったりとか、あとやはりデバイスの API ですね、まあ、タッチであったりアクセラメーターとかですね、そういったところの連携が必須になってきましたと。でサーバーサイドの方も、まあ、その今まで出てきましたけどもクラウドといった概念に対応しておかなくてはいけないと。まあ、リッチクラウドアプリケーションがなんかこう API を通信してやり取りするという感じだったのに対して、どちらかというとなんかデバイスアプリケーションはサーバーサイドとこう同期してやり取りするというようなイメージなのかなと思っております。でこのようにまあやはりデベロッパーがますます大変になってきているんじゃないかなと思ってはいるんですが、で弊社 の、まあ、あのデバイスのアプリ開発状況みたいなところを少し触れさせていただきますと、まあ、我々は自宅系で開発をやっているあの大日本印刷なんですけども、あのそういった部門でして、まあ、PC 向けのウェブアプリケーションのリリースした後にやっぱりあの Android とか iPhone のアプリリリースしたいというニーズはお客様から結構寄せられます。それでやっぱりコンシューマー向けのものに対してはやはりあのスマートフォンで iPhone、Android 両方対応がマストだったりします。で業務系の方はですね、あの今やっぱりタブレットでいうとやっぱり iPad の導入が多いです。まあ、ただ iPad とか、まあ、iOS の導入もあの、まあ、導入 の、 そのハードルが、まあ、Apple デベロッパープログラムであったりとかいったところでいろんな意味が高かったりします。で、かたやちょっと Android の方はセキュリティに不安を抱く会社さんが多いっていうところがあったりします。で、Windows 7のタブレット端末も出たんですけども、少しタッチ対応というところがあの最適化されてなかったので、まあ、エンタープライズ向けのタブレットとして Windows 8には期待しております。まあ、とはいえですね、あの、まあ、メトロスタイルのアプリだけをあの開発してればいいというような案件は少ないんじゃないかなと思っております。やはりあのシェアが十分にある Apple、まあ、iOS、Android アプリをあの加味したマルチプラットフォーム開発っていうのを考えておかなくてはいけないのかなと思っております。それで、まあ、メトロスタイルアプリケーションを中心にしたそのマルチプラットフォームの開発を考えてみようということで、まあ、ここにある5つのケースを並べてみました。ちょっと一つ一つ見ていきたいと思うんですけども、まずケース1として Windows 8メトロと Windows Phone アプリの開発です。これはどちらも、まあ、XAML ファミリーというプラスメトロスタイルということで、まあ、開発の親和性は非常に高いような気がするんですけども、まあ、残念ながらちょっと日本の方ではですね Windows Phone のデバイスが1端末しかないというところであまり仕事にはちょっとなりにくいかなという感じがしています。まあ、技術的にはすごい面白いと思うんですが、ケース2としては Windows 8 Metro と Silverlight のウェブアプリケーションの開発です。まあ、こちらも XAML ファミリーということであの開発の親和性は、まあ、まあまあ高いのかなと思うんですが、まあ、クロスプラットフォームの、 あのプラットフォームクロスプラットフォームの技術が、まあ、HTML5 に移行していくというところで、まあ、なかなか Silverlight を採用するメリットっていうのがなかなか難しくなってきてるではないかなと思っています。あと個人的には Windows 8 Metro の方でそのディープズームとか、まあ、ピボットみたいな機能がちょっと使えなくなっているのは残念かなと思っています。はい、でケース3としましては、Windows 8 Metro と iPhone アプリ Android アプリの開発です。これはまあそれぞれネイティブ対応をしようとすると非常にコストがかかるような案件だと思います。でまあ、うまくやろうと思って、まあ、非ネイティブ対応というところで 先ほども出たんですが、フォーンギャップであるとか、まあ、タイタニウムというものは、まあ、JavaScript ベースで開発できるので、まあ、うまくやれればコストメリットは高いかなと思います。あと、まあ、モノタッチはもともとがな .NET ベースですのでそこの部分を利用するというのもありかなと。ただちょっと自分の身の回りではあまりやっている人がいないかなと。で片やフラッシュプラットフォーム、まあ、Adobe Air に代表されるようなものだと思うんですけども、こちらはまあ iOS、Android 対応 はしているんですが、ちょっとメトロ版というのは少し様子見になったりしています。で、まあ、あのファルコン JS というプロジェクトみたいなのがありまして、フレックスの MXML アクションスクリプトを、まあ、HTML JavaScript に変換するような技術を開発中でして、まあ、実際にこれを使ってメトロアプリに開発して、コンバートして、ストアに登録されているようなアプリもあったりします。こちらは今後ちょっと追っていきたいかなと思います。ケース4としては Windows 8 メトロと HTML5 ベースのウェブアプリケーションです。まあ、こちらは、まあ、何回も言ってますが、メトロスタイルアプリは HTML.js で開発できるので、こちらをうまくやっていけば非常にコストメリット高いかなと思います。まあ、ウェブアプリケーションの方は、まあ、IE のブラウザーの API を利用して開発することになるかなと。で、メトロスタイルアプリの、まあ、サブセット的な機能になっていくのかなと思います。で、これをベースに iPhone とか Android の、ウェブアプリケーションを提供しようといったときに、やはりクロスブラウザー対応という、まあ、泥臭い泥沼に引きずり込まれることになりますので、ここの部分をやるときには非常にちょっと覚悟がある程度必要かなと思っております。はい、で最後に、ケース5といたしましては、 Windows 8 メトロとデスクトップのアプリケーションです。まあ、これはこの案件はやっぱり一番多いと思います。まあ、ただし意外にこれが結構自分的には癖物になっているかなと思っておりまして、まあ、Windows 8 メトロとデスクトップのアプリケーションをあまり同じものを提供するのではなくて、ダッシュボード的な機能を Windows 8 メトロにして、フル機能をデスクトップアプリケーションにしていく方が、まあ、シナリオとしてはスマートかなと思っております。まあ、クラシックアプリとメトロスタイルのアプリのシームレスな連携というのは、まあ、サンドボックスで結構制限されているということと、 WinRT にない API や DLL を使ってたり、他のアプリケーションと連携するようなやっぱりデスクトップアプリケーションが多いので、そういった意味ではほとんど個別開発になるかなと思っています。はい、でちょっとまとめさせていただきます。まあ、全て解決できるソリューションはないって書いてる時点で、あまりまとめにはなってないんですが、まあ、単なるちょっと問題提起という形になってしまうんですが、やはりそれぞれ皆さんのですね、ビジネス環境であるとか得意先の状況であるかに応じて、まあ、どのようなシナリオがあり得るのかっていうのを検討していただいて、まあ、その優先度の高いシナリオに対応できるように、まあ、調査開発検証なりっていうことをしておかなくてはいけないかなと、まあ、ちょっと自分に聞かせている部分もあるんですが、で、まあ、やはりこう iPhone アプリとか Android アプリとかですね、でさらにはメトロスタイルアプリというところで、まあ、いろんなプラットフォームが出てきて、エンジニアとしてはすごく大変な時代になっているかなと思うんですが、まあ、そういった楽しめるようにですね、日々開発みたいなことをできたらなと思っております。それでは、第4部といたしまして、まあ、ディスカッションに移らさせていただきたいと思います。
それでは、最後のですね、ディスカッションテーマとしまして、エンタープライズシステムにおけるメトロスタイルアプリの活用ポイントと、でこちらをですね、セカンドファクトリーの有馬さんの方からちょっと、お話しいただこうかなと思っているんですけど、まずちょっと自己紹介簡単にお願いします。
はい、ご紹介いただきましたセカンドファクトリーの有馬と申します。タッチ向けのアプリケーションの UX デザインですとか、8系ですとデモのアプリケーションの開発としております。はい、
はい、ちょっとまあここまでその市場動向であるとかウェブ制作とかですね、API 開発の視点からいろいろ課題提起はしてたんですけども、まあ、実際にこのセカンドファクトリーさんの中で、まあ、メトロアプリの開発とかですねされる中で、まあ、どこの辺がその今後その、まあ、我々の言った内容とかぶってもいいんですけども、なんかポイントになってくるだろうというか、
はい、まずこのディスカッションのテーマであるエンタープライズシステムにおけるメトロスタイル活用というのが非常にいろんな解釈ができるテーマかなと思っておりまして、 そうですね、はい、そこをちょっと整理したいなと思います。でメトロスタイルアプリを活用するということはイコール Windows 8をエンタープライズシステムで活用していくということになると思うんですけども、 Windows 8を活用するのも必ずしもメトロスタイルアプリを独自で開発しなければいけないということではないと思うんです。先ほどのキーノートでもあったんですけども、標準でメトロスタイルアプリのメールですとかカレンダーというのがありますので、そういったものを例えば活用するパターンというのが1個あると思います。2つ目がメトロスタイルのアプリではなくて、タッチ UI に特化したウェブのアプリケーションを エンタープライズシステムで活躍していく、こちらも2つ目のアプリケーションとして、パターンとしてあると思います。で最終的にやはり独自のメトロスタイルアプリを開発してそれを活用していくという3つ大きく3つパターンはあるかなと考えております。でやっぱりどうしてもそのやっぱ独自のアプリケーションを開発しなければならないとなった時に私の考えるそのメトロスタイルアプリの開発に必要なポイントとしては、非常にベーシックな話だと思うんですけれども本当に要件定義と呼ばれているようなところをしっかりと明確にしておくことというのが地味に大切になるかなと思います。例えばですね、Windows 8を業務システムに導入してあるべき姿をちゃんと定義しておくこと、こちらも非常に重要で、お客さんとこうタッチアプリケーションの開発をしているときに、PC 向けのアプリケーションがありますと、そこから機能が落ちてるじゃないですかというような話になったりするんです。ただどうしても得意不得意の分野がありますので、しっかりと何のためにこのタッチ向けのアプリケーションを開発するんだというところを定義しておくということが、非常に地味な作業なんですけれども、重要かなと思いますね。もう一つ考えているのが先ほどのお話でもあったんですけれども、スレート PC だけで業務が完結するということには間違いなくならないと思うんですね。やっぱり何がしかのクラウドシステム、それがパブリックなのかプライベートなのかという違いはあるかもしれないんですけれども、クラウドシステムとも連携して、ようやく初めて一つの業務が完成するということになると思いますので、自分たちが開発もしくは提案するシステムで使える資産がどれだけあるのかというのをちゃんと知っておくことというのが非常に重要になってくるかなと思います。資産と言っているのはそのデータセットですとか API ですとか、そういうところを整理しておく必要があるのかなと思います。
はい、はい、なんか生田さんの方からテーマありますか。
その使い方の違いみたいなところは定義しなきゃいけないというふうに、有馬さんがおっしゃったと思うんですけども、今日のキーノートセッションでも出たと思うんですが、ビッグパッド、シャープ製のビッグパッドみたいな大きなものから、例えば富士通とかがスマートフォンの中に Windows 7入れましたみたいなのがありますよね。
ありましたね。
で、例えばビッグパッドでキーボード出たときにすごいボタン大きかったじゃないですか。シフトとかどうって押すんだろうって誰か押してみたいなそんなことになるじゃないですか。でもその解像度っていうのをちゃんと鑑みて、ボタンの大きさみたいなのを動的に変えたりしないと、本当には使いにくかったり、もちろんその立ってるものとかちょっとこういうふうにスマートフォンに触るものっていうのはだいぶ違うと思うんですけども、あらゆるケースを全部カバーしていこうっていうのはすごいエンジニアリングの力を持ってしてもすごい難しいと思うんで、なんかそこら辺の割り切り方とか説得の仕方みたいなのが、ちょっとコンサルティングなのかもしれないんですけど、すごい重要になってくるのかなと思います。
有馬さんの言われた要件定義はそういうのも含んだ要件定義
ですね。例えばビッグパッドでアプリケーション開発するときに、じゃあメトロスタイルにする必要があるのかっていうのは
そもそもできない。
メトロスタイルの UI のガイドラインを見ても、こう手で持ったときに親指が届く範囲にちゃんとアクションするボタンを置くようにガイドラインで定義されてたりするんですね。なんで開発する対象が変われば取り組み方も変わる、というところはちょっと考えておかないといけないかなと思います。
吉野さんの方でそのメトロスタイルかなりその勉強されてると思うんですけども、その実際なんかピクセルとかメトロのスタイルで規約的に結構決まってると思うんですけど、今の決まってる規約は結構その人が触るのに優しく形になってる。
そうですね、基本的にはその11インチのスレート PC みたいなのがその基本の形みたいな風に決まってるんですね。はい、なのでそれからそれを基準に例えば高解像度の場合はそのスケールされるだとかっていうのが決まるように作られているので、多分メトロスタイルは開発するってなった時は11インチのそれを基準にして作るのが一番いいんじゃないかなと。それから外れる時は多分特殊なアプリと思ってちょっと考えた方がいいんじゃないかなっていう気はしてますね。
なんかメトロスタイルのカスタマイズをしていかなきゃいけないんじゃないか。
そうですね、それか検証をちゃんとやらないとその、この持つサイズとそもそもデスクトップのこのサイズで同じ使い勝手になるわけがないっていうのはあるので。
なるほど、そうですよ。そこら辺なんかサーフェスとか結構大きいじゃないですか。
はい、
あれからそのメトロになんか応用される
とか
ある
んです
か。そういう考え方
のところサーフェスっていうのはちょっと補足説明させていただきますと、マイクロソフトさんが開発しているテーブル型 のマルチタッチデバイスで、50点までタッチポイントを感知できるんです。
こんな大きい、
はい、
サムソンのやつでこうやって人が50個、10人で手やっても動く端末なんですけど、
ちょっと宣伝になってしまうんですけど、弊社のブースで展示していますので、もし興味があったら触っていただければと思うんですけども、やっぱり全然別物って考えないと難しいですね。
あ、そうです、
はい、UX デザインするのも、もう完全に別物として切り分けて考えないと、同じ体験は あまりこうデバイスの魅力がアピールできるような UX にはならないと思います。
なんか会場のラジオの皆様の方でなんかその Windows メトロとかですね、メトロスタイルに関してもう実際に取り組まれて何かお聞きになりたい方っていらっしゃいますか？いらっしゃらないですかね。なかなか難しいです。あと何かあいつさんもかお伝えしたいことありますか？
そうですね、今ガイドラインのお話が出たと思うんですけども、現状のレギュレーションですね、 UI のガイドラインのレギュレーションはやっぱり非常に厳しくてですね、そうですね、僕はどちらかというとデザインをやっているメンバーなので、やっぱりそこのレギュレーションとお客さんとの要望をマッチさせるっていうのはすごく、毎回苦労するところです。よくすごく象徴的な言葉で覚えているのが、お客さんに言われたんですけども、我々はメトロスタイルっぽいアプリを欲しいわけじゃなくて、自分たちらしいメトロスタイルアプリが欲しいんだっていう、で、そこをどう、
そうですね、
ことは悪いかもしれないですけども、説得していくのか、でレギュレーションに外れてしまうとストアに申請が通りませんので、結局開発してもちょっと無駄になってしまうんですね。でそういったところはお客さんとちゃんとそのガイドラインの話っていうのも情報を開示して、お客さんとコミュニケーションの中でこう UI、UX のデザインっていうのも形作っていくような形に取り組みをしていかないと、はい、なかなかそのどちらもこう満足できるようなものを開発するというのは難しいのかなというのは、ちょっとこれまでの経験から、
そうですよね。
そういった面で言うと、ちょっといきなり得意先の受注をして、メトロスタイル のアプリを作ってマーケットに申請するというのは少しリスクとしては高いって感じになりますよね。だから一回やっぱり経験しないといけないって感じなんですからね、自分たちが。
吉野さんのおっしゃられたように、まず触ってみる、お客さんにも触ってもらうというような取り組みというのは、効果があるかもしれないですね。
ただその業務システムだとなんかそのマーケットにそもそも出せないものも多いんじゃないかと思ってて、今クラウドでも SaaS とかで結構使ってる方多いですけど、結局クローズな、本当グループ会社とか、その中しか使われてないんで、それがこれがそのなんか用途としてどう活用できるのかなっていうのは、ちょっと疑問なところあるんですけど、なんかそういうのって考えてるとかあります？
そうですね、そのストア経由じゃなくてアプリケーションをインストールする方法みたいなことも間違いなく検討されていると思いますので、そこはクリアされるだろうという前提なんですけど、
なるほど。
メトロスタイルってキーノートでもご覧いただいたんでなんとなくわかるかもしれないんですけども、情報の閲覧にはすごくやっぱり早いですし、適しているんですね。で、昨日でも経営ダッシュボード的なアプリケーション出たと思うんですけれども、だったら情報を閲覧する、しかもその閲覧もです、机の前に座って初めて閲覧できるんではなくて、もっとダイナミックですよね、外に外出先で、閲覧するとかですね、だからダイナミックなワークスタイルみたいなことを提案できる、そのベースとして Windows 8っていうのはすごく魅力的だなと思います。
そうそう、お時間となりましたのでこちらセッションの方を終わらせていただきます。RI コソシアムはですね、こうした、リアのやってるベンダーさんだけではなくてですね、いろんなベンダーさんがいらっしゃってやってます。セミナーとかですね、ワーキンググループの活動もたくさんやっておりますので、ぜひ皆様お越しいただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。